今日のあの創世記の16章から20章までのところは、あのかいつまんで言えば、神の選びの人のアブラハムとアブラハムの信仰の成長、そういうことがずっと書いてあります。で、16章は神の計画を私たちが自分の肉の力で達成しようとするときに起こる問題、そういうことがアブラハムがなかなか子供が授からないんで、サライの言うことを聞いて、サライがハガルによって子供を設けるようにっていうふうにアブラハムに言うわけですよね。で、ハガルによってイシマエルが生まれるっていう、そういう物語が出てきます。で、今でもイスラエルとアラブ諸国との軋轢っていうのは今日まで続いてますけれども、イシマエルがアラブ諸国の全て の先祖になるっていうことが分かると、よくそのことが現実なんだっていうことが分かると思いますけれども、サライは自分でハガルをアブラハムに与えたのに、子供が生まれる時になったら、ハガルがその自分を見下すような目つきになったんで、追い出してくれって言ってるところがありますよね。そして一度ハガルはアラノに逃げていく時、ところそういうことが出てきます。で、その時に主の使いがハガルに現れて、もう一度サライのところに使いなさいっていう場面が出てきますけども、その時にハガルが、主は私を見ておられるっていう、そういうエルラハルロイっていう、そういうあれが出てきます。で、17章はその事件があってから13年後になってますけれども、13年後、イシマエルが13歳の時に再び主が現れたっていうことが出てきます。で、そこで契約の再確認がされるわけです。これ子孫というのはアブラハムとサライの間に生まれる子供が多くの国民の父となる、イサクを通してですね。そして永久の所有の土地の約束がそこでも再確認されています。まだそのことが達成してないということを思うと、一方的な神の契約というのはずいぶん息が長いっていうのがよくわかると思いますけれども、その時にアブラハムはエルシャダイ、全能の神って言ってます。それでサライの名前がサラに変えられるっていうことと、それからその契約の印として割礼っていうことが、だから未だにユダヤ人イスラエルの民は割礼をするっていうことが、だから新約聖書にあって、割礼のないものが救われるってことはありえないっていう話がいろいろ出てきますけども、ローマ書の4章の11節のあたりから13節のところに詳しく割礼と、それから心の肉の包皮を取るんではなくて、心の扉を神を受け入れ開く、肉に従うんではなく霊によって新しく生きるって、そういうことについて詳しく書いてある新約聖書になると、その解説がポーロによってされているってことがよくわかります。それから18章になると、主がアブラハムにもう一回現れる場所が出てくるわけです。で、その時にはもう2人の天使を従えているわけですね。で、ヨハネの8章のところでパリサイ人とイエス様が議論している時に、パリサイ人が50歳にもなってないのにアブラハムの前から私はあるって一体どういうことなんだっていう場所がありますけれども、何度もだから主がアブラハムに現れるって、そこで主っていう言葉っていうのは言語ではヤーウェ、テトログラメトンって言って、発音本当はできない言葉、あるいは主、神が現れたっていう、神がだけども言葉となって現れた、イエス様が現れてるってことがよくわかります。で、 そこで18章のところで今日のメッセージ、主にとって不可能のことがありましょうかって、アブラハムに現れて来年の今頃サラには約束の子が生まれるって言って、それを聞いてたらサラはもう自分の月のものもなくなったし、子供が生まれる可能性なんか絶対ないのにって言って笑った。それでその子供の名前が笑うイサクっていう名前に名付けられるっていう、そういう箇所が18章にあります。でそこから今日主にとって不可能なことがあろうかっていう時に、私たちは本当に神が可能なことを、不可能なことを可能になさる方なのだっていうことを本当に信仰によって受け取る人を、全地をあまねく見渡して、その心がご自分と全く一つになっている人々に神ご自身の力を表してくださるんだ。でそこでその 第2歴代の16章のところで、ハナニっていう先見者がアサっていう王様のところに現れて言った言葉を引用して、要するに私たちの祈りっていうのは本当に主と心を一つにするところまで私たちの信仰が成長したときに、私たちの努力や思いをはるかに超えて主が御力を表される、そういうことが今朝のメッセージでもあったわけですね。で19章のところで今度は再びまた御使いがアブラハムに現れたこの3人の御使いは何を言ったかっていうと、ソドムの滅亡を知らすわけです。でもう一つここで大事だったことは、23節33節のところで滅ぼされる、全滅するっていうその宣告を受けるわけです、その町が。で神の裁きがあるんだっていうことに対して、アブラハムはその中にいる、もしその良いものが正しいものが悪いものと一緒に滅ぼされる、そういうことがあって良いでしょうか、もし町に一人でも正しいものがいるんだったら、あるいは50人でもいるんだったら滅ぼさないでくださいっていう取りなしをしてます。でその取りなしっていうこととに対して、神がもし正しいものが町の中にあったらまだ裁きはしないって言ってるわけですけれども、それは私たちが終わりの時代に神の裁きが来る、その時にもし私たちの中に正しいものがいた時に、正しいっていうのは、私たちが正しいのはイエス様にあって私たちは正しいものとされる、本当にそういう人たちがいるんであれば、神と心を一つにする者たちがいるんであれば、神はそういうものを神を拒否し神を全然否定する者と一緒に滅ぼされない、そういうことを言ってるわけですね。だから終わりの時になって必ず患難の時が来るんだ、だけど患難の前にそういうものを引き出される、だからその患難がある前にその軽挙が起こるんだ、そういうことに対して非常に強い根拠になってるわけですね。私たちはなぜその軽挙の、軽挙があってからでないと患難の時が来ないのかっていうことを見るときに、このことからもそういうことがはっきりと分かるんだっていうことを少し詳しく説明してくれました。だから私たちが本当にその私たちの心が神と一つである、あるいは神が手を伸ばされた救いであるイエス様を通して私の罪の責めを負ってくださっている、そのことによって霊によって真日々新しくされている、そういう人を神は引き出されるんだ。だからロトもかろうじてですけれども、やっぱりそういうことが第二ペテロ の2章の7節のところを引いて、そういう話を少し詳しく今日も説明してくれました。でその御使いたちがソドムに行くと、ロトがその 自分のうちに招き入れたっていう説話が19章になるとありますけれども、そのよそから来た人たちをその同性愛者、もう全部が同性愛者っていうか暴虐の、そのソドムの人々の様子っていうのがよくわかると思いますけれども、お前たちを犯したいって言ってその押し寄せてきた。でその押し寄せてきた暴虐、押し寄せてきた暴虐なそういうボートに対して目つぶしを食わせ、そしてすぐここから逃げなさいっていうのに、でもこの町が滅ぼされるっていう警告をそのロトの婿さんたちはそのたわごとだと思っていかなかった。でその後でソドムとゴモラのその滅亡が来る前にその彼らが引き出されたっていう話が出てくるわけです。引き出されるっていうことは後でその教会が引き出される、その時の引き出されるっていうことの言語の言葉的に見るとラプチャー、引き出される。だからロトがラプチャーの一つのタイプになってる、ここでそういうことがよくわかると思いますけれども、実際にはだから正しいものっていうのはロトの義人ロトって後で第二ペテロのところでかろうじてその心を痛めていたロトが引き出された、そしてロトの妻とロトの娘たちが引き出されたんだけれども、その時にロトの妻はやっぱりこの世に もう全く染まってしまってたんで、その振り返ったらその滅びが来るよって言ってるのに振り返ったために潮の柱になっちゃったっていう話が出てきてます。それから私たちは例えばこの世にとの妥協をするっていうことが救われた後でもあります。でもそうするとその人が救いに至ったとしても、特に家族ってことを見たときに、例えば家族の主人があるいはハズバントが何笑ってんの家族の主人が要するにその悪にこの世に妥協するときに、その本人は救われても家族全体にその影響は必ず及ぶ、そういうことがこのロトの妻とロトの娘の話からよくわかる。だから後で近親相姦によってそのモアブとアモンっていうのがその子供が生まれてますけれども、モアブ人とアモン人っていうのは後でずっとその聖書を見ていくとダビデの、お母さんっていうのはモアブ人っていうのが出てきますけれども、ずっとそういう流れを見ていくと聖書が本当に面白くなります。それから20章になってで19章で完全に硫黄とその火の柱が降ってソドムとゴモラが滅亡したっていう話が19章に出てきますけれども、20章では再びアブラハム、現実に例えば私たちもそのお金がなくなるっていうとこの世に妥協しやすいですよねそれと同じようにお金がなくなるっていうか要するに飢饉が多分来たんだと思いますけども、前にも飢饉が来たらアブラハムはエジプトに行ってるんですけれども、今度はゲラルの地に行ったわけです。でゲラルの地に行った時にその妻サラのことを妹だからって言ってまた同じような過ちをしてる。で私たちの信仰が成長していく時でもやっぱり本当にお金がなくなってどうやって暮らしていくんだろうって、そういうその本当に想定外のことが起こってきた時に信仰の試練ってあるわけですね。その時に私たちはこの世と妥協しやすい、そういう時にアビメレクに対する主からの警告があって、そしてアビメレクは自分の潔白を訴えているわけですけれども、この時にアビメレクは自分の心が清いって言ってます。で心が清いっていうところはインテグリティオブハートって英語ではなってますけれども、最初に インテグリティっていう、そういうあの言葉が聖書の中に最初に出てくる箇所がこの箇所です。だからアビメレクは自分から何もして悪いことしてないんだっていうふうに要するにその言うわけですね。そしてだけどもあのアビメレクの後宮では要するに誰も子供が生まれなくなった、そういうで、しかももしさらに 手をつけるんであれば滅びが来るっていう夢が来て、そういうことを言ってるわけですけれども、そのことによってアビメレクからこの世からアブラハムが咎められてる。だからこの世に妥協して、そのことにクリスチャンがその妥協しちゃって流された時に、この世はそのことを あなたクリスチャンなのに一体何よっていう咎めがその人に来るっていうことの典型だっていうことが分かります。でアブラハムの信仰も完全でない、神が選ばれる人っていうのは完全な人ではないってことを見るときに、私たちにとって非常に大きな励ましになりますけれども、何が大きい問題なのかっていうと、自分が大丈夫なのかなっていうこと、その例えば経済的な不安だとかそういうことがあるかもしれないですけれども、その時にアブラハムはなお人を恐れたわけですね。人を恐れる時に、神を恐れないで人を恐れる時に信仰がその忘れられたものになっていく、そういうことがこの中に出てきます。そしてそのことにあの神の介入があった後で、アブラハムがアビメレクに対する取りなしをしてますけれども、そのことによってアビメレクの妻とはしためが癒されたということで、その20章までは終わっていくわけですけれども、こうやってだんだんとあの1行で13年も経ったりしてますけれども、アブラハムの信仰の成長が一挙に成長したんじゃないってことがよくわかると思います。だから私たちもイエス様を受け入れたらすぐに完全な人になんかならないわけですね。徐々にいろんなことを通して、試練を通し、そして一方では神が選んでくださる、でもその選びに対して私も主を選ぶ、そういうことによって信仰が成長していくっていう過程が、このアブラハムの信仰の成長、神が選ばれたアブラハムっていうことを見ていくときによくわかると思います。そして完全にこれから21章から出てきますけれども、心が神と一つとなったときに、私たち人間が絶対できないようなことが神が起こしてくださる。その上でもまだ試練があるってことが来週ありますけれどもお楽しみにしてください主なる神様、いろいろな私たちの日々の歩みの中に試練を通し、私たちの中にあなたが共に住まわれ、私たちを成長させ、あなたの約束が確かであり、私たちの思いをはるかに超えたあなたの素晴らしい約束をあなたが達成してくださることを感謝します。私たちの幼い信仰、あるいは成長していく過程でも、あなたが共におられ、一歩一歩を導いてくださることを感謝します。どうか私たちがあなたの心と私たちの心が一つとなるように、私たちの心を導いてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。